今日のお話は、歴代志下の20章、旧約聖書からですね。私は旧約聖書が好きなんですけれども、なので、少し説教も旧約聖書からの説教が多いかもしれませんね。今日は神の戦いというところで、新共同訳聖書で持っておられる方はですね、この歴代志下の20章を読むと、開くと一番初めにですね、ヨシャファトの勝利という題で、20章が、この込み出しが入っていると思います。ヨシャファトとは誰なんだろうと、今日のお話を始める前に、そもそもこのヨシャファトについて少しバックグラウンドをお話ししてから、今日のお話に入りたいと思いますけれども、イスラエルはソロモンの時代の後、二つに分裂して、北王国と南王国、北王国イスラエルと南王国ユダに実は分裂してしまいますよね。でも、残念ながらどちらの国も偶像礼拝に走ってしまって、神様から離れてしまって、そして、ユダの王、これ南王国ですね、ヨシャファトの時代になると、ユダとイスラエルは割とお互い仲が悪かったり、戦争をすることもありました。同じ祖先から来ているというか、同じ民族なんですけれども、内戦というか、二つの王国に分かれた後に戦争をすることがあったわけですね。で今日のメインのところは、歴代志下の20章なんですけれども、少し前の歴代志下の17章を、見ていただくと、このどのような王様だということが少しわかります。17章の初めのところ、詳しくはですね、皆さんぜひ、歴代志下の17章あたりから20章あたりを後で、ゆっくり読んでいただきたいなと思いますけれども、この17章の初めのところを読むと、主はヨシャファトと共におられた。先祖ダビデがかつて歩んだ道を彼も歩み、バールを求めず、先祖の神を求め、その戒めに従って歩み、イスラエルの人々のようには、北王国ですね、のようには行わなかったからである。主は彼の手にある王国を固め、ユダのすべての人々はヨシャファトに貢ぎ物を送ったので、彼は大いに富み栄えた。ヨシャファトは、心は主の道にとどまって高められ、彼は聖なる高台とアシェラ像をユダから取り除いた。このわかるように、ヨシャファト、神様と共に歩む王様でした。歴代史とか列王記を読んでると、逆にこう神様と共に歩みましたっていう王様の方が残念ながら、非常に残念なことに、そちらの方の王様の方が少ないんですね。どちらかというと、偶像礼拝をしました。こんなこともしました。神様に従わなかったですっていう王様の方が多いような感じがしますよね、読んでいくと。もちろん、ヨシャファトも失敗がなかったわけではありませんでした。彼はですね、18章を見ると、ヨシャファトは、北王国アハブと、この隕石関係、親戚になってですね、そして、神様の預言者を無視してちょっと戦いに行ってしまったり、いろいろこう失敗もするんですけれども、全体的なところとしては、神様と共に歩む人だったんですね。この、先ほどの続き、読むとですね、歴代志下17章の3節から、今読んだところですね。次のところは7節から9節です。ここですね、彼はその治世第3年に高官たち弁入る、いろいろな人を使わして、ユダの町々で教育を行わせた。正しい教育を行わせてですね、そして彼らと共にレビ人の、この人たちを送って、そして祭司、エリシャマとヨラムがこれらのレビ人に同行した。彼らは主の律法の書を携え、ユダで教育を行い、ユダのすべての町々を巡って民の教化に当たった。ここからわかるように、 彼は教育にも力を入れて、そして宗教教育、神様のことに関する教育にも非常に力を入れたんですね。そして宗教改革をして、正しいことを行っていたと。リバイバルを起こしていったんですね。ユダの王国はそれまでいろんな王様がいて、いろんな人たちが偶像礼拝に導いていって、北王国の悪い影響もありながら、それでもですね、ヨシャファテ王は神様に心を向けることに熱心に取り組んでいました。ではですね、今日のメインのお話、歴代史下20章を少し見ていきましょう。少しいろいろなことがあってからですね、その後、モアブ人とアンモン人が、メウニム人の一部と共にヨシャファトに戦いを挑んだ。人々が来て、ヨシャファトに視界の彼方のエドムから大軍が攻めてきて、ハツオン、タマル、つまりエンゲリにいますと告げると、ヨシャファトは恐れって書いてあるんですね。皆さん、聖書をこういうふうなお話を読むときはどういうふうに読まれますかね。私はですね、できるだけこうイメージして、自分がそのヨシャファトの宮殿にいるようにイメージしたりですね、エリアの話だったらカルメル山の対決の場所にいるようにできるだけイメージして読むようにしていますけれども、そうするとですね、聖書の話がなんかこうリアルに、自分の頭の中でこうですね、再現されるというか、こんな感じだったのかなと、イメージしながら、読むこともありますけれどもですね、このヨシャファト、ちょっと想像してみてください。暑い夏の日と仮定しましょうか。誇りを舞い上げながら、エルサレムへの道の一頭の馬と騎手が近づいてきます。人混みを蹴散らしながら、街の中の王宮に一目散に駆けていきます。疲れ切った馬を門番に投げ捨てるように預けて、ヨシャファトの元に走ってきます。王様、モアブ人とアンモン人とメウニムの人たちが攻めてきてます。王様の玉座の周りの人たちみんなシーンと、どうしようどうしよう、ざわざわし始めます。敵が攻めてきた。しかも一つの軍隊じゃなくて三つの軍隊が合わさって共同戦線で攻めてくる。どうしよう、戦おうか、それとも城壁を閉めて守りに入ろうか、どうしたらいいんだ。もう私たちは希望がないという人がいるかもしれません。将軍、貴族、みんなざわざわしている中でヨシャファト王が立ちます。ヨシャファトは恐れ心がいっぱいになりますけれども、このような時に何を言ったかっていうと、恐れたんですけれども、次に言った言葉、主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。このような悪い知らせが来たときに、すぐにやろうと思ったことがですね、主を求めることを決意したんです。他のことではなく、まず神様を求める。危機に陥ったとき、私たちどうでしょうか。心配して、ああ、どうしようどうしようどうしよう、ああ、もう、ああ、もう、ああ、もう、ああ、とこうなりますよね。ならない。落ち着いて、ね、いる時もあるかもしれませんけども、ヨシャファトはですね、恐れたんです。でも、恐れながらも人間的な反応ですよね。私たちも何か問題が起こった時に、反応として恐れというのが心の中に入ってきます。でも、その後どうするのかが大切なわけですよね。恐れたんですけれども、主を求めることを決意した。感情じゃなかったんですね。感情は恐れだったけれども、決意、信仰を持って神様を求めます。決断したんですよね。私たちも同じようにしたいですよね。私たちの人生でいろんな危機が訪れることがあると思います。恐れを抱くような出来事も、まあ、私たちの周りでたびたび起こりますよね。どうしようとなってしまったときに、恐れが 心をいっぱいに満たしますけれども、私たちの反応は主を求めることを決意するという、そのようなことをしていきたいですよね。ヨシャファトを立って主を求めよう、みんな断食をして神様に祈ろうではないか。こう言って、イスラエルのユダの民をリードしていきます。彼は自分の軍を持って、さあ戦いに出ていくぞ、ああ将軍ほら準備しておいで、言わないんです。怖くなってその場から逃げ出して、一人王様夜逃げすることもありませんでした。自分たちでは太刀打ちできない、そういう感じたときに彼は神様に頼ったのです。そして五節を見ると、ヨシャファトは主の神殿の新しい庭の前でユダおよびエスラエルの会衆の中に立ち、こう祈った。みんなを集めて祈ったんですね。神様を求めて祈ります。私たちの先祖の神主よ、あなたは天にいます神、異邦人の国を全て支配しておられる方ではありませんか。見てには力と勢いがあり、あなたに立ち向かうことのできるものはいません。私たちの神よ、あなたはあなたの民イスラエルの前からこの地の先住民を追い払い、この地をあなたの友アブラハムの子孫に常しえにお与えになったではありませんか。過去に神様が導いてくださったことをまず思い起こして、そして神様にも、神様こうしてくださったではないですかと言うんですね。彼らはここに住み、ここにあなたの皆のために聖所を建てていました。もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたならば、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。過去にこう言った、これ今私たち覚えてますよ。神様だから今神様の約束を、神様の導きをお祈りします。私たちの祈りもこのような祈りしたいですよね。10節、今アンモン人、モアブ人、セイルの山の人々を見てください。かつてイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、あなたは彼らにの土地に入っていくことをお許しになりませんでした。ある民は、もう悪があまりにもひどいので滅ぼしてなさいと神様おっしゃいましたけれども、この人たちには何百年も神様チャンスを与えてたわけですね。何百年も神様、この人たちに悔い改めるチャンスを、この民族に悔い改めるチャンスを与えてたんですけれども、神様与えてたけれども、今その人たちが私たちを滅ぼしに来ています。ご覧のように今私たちに報いて、あなたが私たちにお与えになったこの土地から私たちを追い出そうと攻めてきたのです。私たちがの神を彼らお裁きにならないのですか。私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をなすべきかわからず、ただあなたを仰ぐことしかできません。まあ、この彼はですね、私たち何にもできませんって言うんですけれども、実は彼らはですね、この17章の初めのところを見ると、城壁を建て直したり、町を、もっと堅牢な作りにしたり、軍隊をこう置いたりですね、非常にそういう、軍事的なこともヨシャファテ王は実は割としていたんですね。だから敵が攻めてきた時のために、そして国を国民を守るための、行動を彼は実はすでにかなり行っていたんです。でも敵が攻めてきた時には彼はもう無理だと、自分がまあね最善尽くしたけれども、この人たちには勝てない、そして神様に頼りたい、こう彼は決意したんですね。何もしていなかったわけではないんです。戦いに備えないで、あ、神様が助けてくださるから何もしなくていいやと言ってゴロゴロしていたわけではないんですね。そうではなく、きちんとできる限りの準備はしていたんですけれども、 でもですね、危機に陥った時にまず初めにしたことは神様の助けを求めることでした。このような真剣に助けを求めるヨシャファト王と、そしてイスラエルの人々を神様はお見捨てになりませんでした。みんながですね、心を合わせて祈って、そうするとですね、レビ人ハジエル14節ですね、ハジエルに主の霊が臨んだ。ヤハジエルの父、この子孫は、この先祖はこのような人たちだったと書かれてですね、15節。彼は言った。すべてのユダよ、エルサレムの住人とヨシャファト王よ、よく聞け。主はあなたたちにこう言われる。この待遇を前にしても恐れるな、おじけるな。これはあなたたちの戦いではなく、神の戦いである。明日敵に向かって攻め下れ。見よ、彼らは、スイッツィの坂を登ってくる。あなたたちはエルエルのアレノの前、谷の出口で彼らに会う。その時にあなたたちが戦う必要はない。固く立って主があなたたちを救うのを見よ。ユダとエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな。明日敵に向かって出て行け。主が共にいる。神様がですね、預言者を通して言葉をくださって、そして彼らはこれに対してですね、地にひれ伏して神様を礼拝した。みんな礼拝して、そして次何をしたかというとですね、大声を張り上げてみんなでですね、賛美をしたんですね。主を賛美した。翌朝早く彼らはテコアのアレノに向かって出て行った。出て行くとき、ヨシャファトは立って行った。ユダとエルサレムの住民を聞け。あなたたちの神、主に信頼せよ。お祈りをして、神様が共にいる。確信した。そうすればあなたたちは確かに生かされる。またその預言者に信頼せよ。そうすれば勝利を得ることができる。私たち危機に陥ったとき、神様の御言葉、神様の預言者の言葉、それらを読んで、また信仰を強められ、その危機、その難しい事柄、そのサタンの攻撃に耐えることができる力をいただくことができるんですよね。神様の約束を思い出し、神様の導きを思い出し、神様の祈り、そして神様の御言葉、私たちがですね、預言者が来て神様がこうおっしゃったということはないかもしれませんけど、私たちには聖書の言葉がありますよね。聖書は神様の言葉ですよね。ですから預言者がこのヨシャファテとそのイスラエルの人たちに来て、神様が共にいるっておっしゃってくださったように、言ったように、私たちも神様の御言葉を読んで力強められるわけですよね。私たちが危機に陥ったとき、祈って、神様の御言葉を読んで、預言者の言葉を読んで、そしてこのように私たちも確信を持って言うことができるんではないでしょうか。あなたたちの神、主を信頼せよ。大声で神様に賛美をしてですね、その解決される前ですよね。これ問題がまだ解決していません。敵は目前にみんなまだいます。問題は目の前にドーンとまだあります。でも彼らは大声を張り上げて神様を賛美したんです。そしてまたその預言者に信頼せよ。そうすれば勝利を得ることができる。神様に信頼して、神様の御言葉、神様の預言者の言葉に信頼して、そうすれば勝利を得ることができる。そして彼らはさらにですね、一歩信仰を持って踏み出します。彼は民と協議した上で、主に向かって歌を歌い、主の聖なる輝きを称える者たちを任命し、彼らに軍隊の先頭を進ませ、教会のコアやですね、聖歌隊、軍隊じゃなくてですね、聖歌隊、歌う人たちです。武器を持たないで歌う賛美をするための人たちをですね、先頭に行かせるんです。それほど神様の言葉を信頼して、神様が戦ってくださる、神様が勝利をもたらしてくださるという言葉を信頼して、先頭に進ませて、そして、 戦いと戦いに出ていくわけですよね。彼らがこう言うんです。主に感謝せよ。敵まだ目前にいますか？はい。敵の大軍は目前にいっぱいいます。でも彼らが言うのは主に感謝せよ。その慈しみは常しえに。私たちもこのような信仰を神様に与えていただきたいですよね。私たちもヨシャファテと同じステップを踏んで、神様への信仰を、強い信仰を、このような危機に陥った時に欲しいですよね。私たちもここから、この話から学ぶこといっぱいあると思います。神様はこの信仰に応えて、そして、こうなります。主はユダに攻め込んできたアンモン人、モアブ人、セールビの山の人々に福音を向けられたので彼らは敗れた。するとアンモン人とモアブ人はセールの山の住民に立ち向かい、一人の子を出す撃って全滅させた。セールの民、住民を絶やすと彼らは互いに戦って自滅した。この戦い、最終的に自滅。自分たちの中で仲違いして、そして自滅して、敵は滅んでいきます。ユダヤの人々が荒れ野に見渡せるところに来て、大軍のいた方を向くと、その地には死体が横たわり、生き残った者は一人もなかった。ヨシャファトと軍隊は戦利品を奪うために来て、多くの家畜、装備、衣服、宝物を見つけ、運ぶことができなくなるまで取り去った。戦利品は多く、それを奪い去るのに3日かかった。この出来事を聞いた周りの国々はですね、恐れた。そしてこれまた彼らは賛美するんです。4日目にみんなで集まって、主を称えた。ヨシャファトを先頭にしてみんなまたエルサレムに帰ってですね、主が敵を破って彼らに喜びを与えられたからである。彼らは琴と、縦琴ですかね、と奏でラッパを吹き鳴らして、エルサレムの主の神殿に入った。主がイスラエルの敵と戦われたということを聞いて、地のすべての国がどこも神への恐れに襲われた。ヨシャファトの王国は平穏で、神は周囲の者たちから彼らを守って安らぎを与えた。このように書かれています。まあ、私たちの生活にこの話を当てはめて、考えていますけれども、私たち何かに追い詰められる、危機に陥る、サタンに攻撃される、そのような経験はあるでしょうか。この世の中に生きている限り、いろいろな問題が起こりますよね。あるいは今そのような問題に、危機に追い詰められて、どうしようと恐れを抱いているかもしれません。友人関係で悩んだり、職場の関係で悩んだり、お金の問題で悩んだり、将来のことで悩んだり、罪と戦ったり、サタンの誘惑と戦ったり、いろんなことで私たちは逃げ場をなくして、疲れ、悩み、やる気を失い、恐れを抱きます。このような時に自分の力で頑張ってみたり、誰かの力を借りてみたいと、いろんな人に頼ろうとしてみたり、全部投げ出して逃げてみたり、私たちはします。でも、このような時にヨシャファトの話を私たち思い起こして、そしてそこから学べればと思います。神様に頼る。恐れを抱いたときに神様に祈る。そして聖書の言葉を読んで、預言者の言葉を読んで、そして私たちが神様が共にいてくださるということを確信して、そして賛美しながら進んでいくということだと思います。私たちが思ったように神様は必ずしも問題を解決されないかもしれません。 私たちの思いが神様との思いとまた少し違う場合もあるかもしれません。でも、どんなような時にも主を求めることを決意しましょう。神様が私たちと一緒にいてくださり、私たちの戦いを一緒に戦ってくださるからです。私たちの戦いを神様が私の戦いだ。そう、私たちの代わりに戦ってくださるからです。もちろん、私たちが神様の御心をしていないのに、ね、神様のから御心から離れている時に、神様が戦ってくださることは難しいかもしれません。神様を求めないのに神様の戦ってくださること、神様が共に助けてくださることを期待するのは難しい時もあるかもしれませんね。でも心からですね、ヨシャファテのように神様に心を向けて、神様助けてください、そのように頼り祈った時に、神様、私たちはパーフェクトではありませんし、罪を犯す人間ではありますけれども、神様は私たちと共に戦ってくださると私は信じています。私たちが神様に従おうと決心することが大切なんではないかと。失敗はしても、ヨシャファトもそうでしたよね。ヨシャファト18章あたりを読むと、失敗しました。北王国イスラエルのアハブ王様と結託して、神様の預言者の言うことを聞かないことだってありました。でも神様に心を向けて、そして神様に従いたいと切に願って、そして祈り求めて行ったんですね。そのような時に神様はとことん私たちに最後まで戦ってくださると思います。神様が戦い、そしてヨシャファトはそれに信頼し賛美しながら、問題が解決する前から神様が助けてくださる、神様が解決すると賛美しながら進んでいきました。私たちいろんな時に追い詰められます。今週、先週、最近、皆さんいろんな問題が人生で山積みになっているという方もおられるかもしれません。ぜひ神様に祈り求めましょう。サタンは私たちをいろんな罠に陥れようと、私たちを罪の道に導こうと、神様から引き離そうと、そして私たちを最終的に滅ぼそうと一生懸命に戦いを挑んできます。くじけさせようと、苦しませようと、このようなサタンとの戦いに一人で挑む必要はありません。神様を信頼して、神様の戦いだと信じて進めば良いのです。最後にですね、エレン・ホワイトの Sons and Daughters of God の279ページ、これは英語のところからの訳ですけれども、主は私たちのために素晴らしいことを行われようとされています。私たちは数によって勝利するのではなく、イエスに魂を完全に明け渡すことによって勝利することができるんです。私たちは主の力、イスラエルの偉大な神を信頼することによって前進していくのです。私たちの力ではなく、数で、みんなで行こう。数によって勝利するのではなく、神様の信頼することによって進んでいくことができるんです。ゼカリア書の有名な言葉ですね。ゼルバベルに主がお告げになる言葉はこれです。万軍の主は仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。神様の力に頼って、この新しい一週間もみんな進んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。